おはようございます。イスラエルではワインを熟成するのにヤギの皮を使ったんですかね。そして、新しいお酒は新しい皮袋にって言われていますけれども、その新しい皮袋を使わないと熟成していく中で、お酒はガスを発生して、膨れていくわけですよね。その皮袋を、古い皮袋だったらそのガスによってこう引き裂いてしまう、そういうことなんでしょうか。ですからそういうものでしょというふうなお話をしているんだなと思いますが、昔ドブロクをこういただいたことがあって、生のその麹からですね、こうプチプチというこう泡が出てるのを見たことがありますけれども、これかなっていうふうに思いますけれども、膨れていくんですよね。でそれを味わう良さも少しあったりするんですけれども、その同じような理屈が熟成されていくワインの中にあるんだろうかなっていうふうにちょっと思ったところですけれども、新しいブドウ酒は新しい皮袋に。断食についての問答がここにはあるということでした。ヨハネの、バプテスマのヨハネの弟子がイエス様に質問をしたということでありました。バプテスマのヨハネはすでにヘロデによって殺されていたと。しかしその死がいなくなっても弟子たちはヨハネの教えを守って、そして神の国は近づいたという言葉を受けて信頼して待っていたんだろうと思います。断食というのは通常食材日に行ったというふうに書いてあります。罪を許していただくために断食をするということでした。罪というのは紛れもなく罪を犯したその人自身の問題です。そして私には罪がありませんと言える人は誰一人いなかったと思います。今もいないと思います。ヨハネは悔い改めよ、天の国は近づいたと進めていました。悔い改めよ、罪を犯し続けている私のことをお許しください、その罪から離れて歩みますというのが弟子たちの歩みだったかなと思います。そういうことで断食をし、罪の許しを乞い、そして世から離れて禁欲しつつ神の国の到来をに備えていたということだと思います。イエス様の弟子たちは断食をしていませんでした。イエス様ご自身も退食感と言われるほどに、集まってくる人々と食事を共にする、そういう機会が多かったと感じます。イエス様自身が 断食をしていなかったかというと、それはいやそうではない、むしろ断食をなさっていた、人里を離れたところで祈っておられたという記事が福音書の中にはたびたび出てきますから、その祈りとともに断食をなさったのではないかなと思われます。だからしていなかったとは言えない。ただしていたという記事はないようにも思います。イエス様はこの時のことを、弟子たちが婚礼の客だというふうに説明をして、花婿と一緒にいる婚礼の客は断食をするだろうかと、まあ、問うているわけですね。そんなことはイスラエルの歴史の中でありえないことだと。むしろ婚礼というのは皆でお祝いすべき時、しかもですね、すべての婚礼に招かれるとすれば、すべてのスケジュールを調整してまでその婚礼に合わせるということをしていたと思います。だから断食をするために婚礼に参加するみたいなことはありえない。そういうことで花婿と一緒にいるのだから断食をするわけないでしょ。でもその花婿が取り去られる時が来る、それはとんでもない出来事だって、その時にこそ断食をするだろうと、まあ予告をするわけです。この新しいブドウ酒は新しい皮袋へという話は何度も聞いてこられているものだと思います。そしてその理屈はよくお分かりのことと思います。ここでは古い皮袋というのはユダヤ教だと考えられています。そして新しい皮袋はイエスの福音です。さまざまな時代にこのお話は繰り返し語られてきたと思います。そしてイエスの福音に心を開くようにと勧められてきたと思います。今も同じですし、そしてこれからもそうです。宗教改革の時代のことを修法には触れて書いていました。カトリックは当時の16世紀の、そのカトリックは財政上の問題を抱えていたということを示しました。ローマのバチカンにありますサンピエトロ大聖堂の改修工事を行わなければならなかったけれども、その行うための費用がなかったというのがありました。ないということは大きな問題です。ですからこの現状を報告をして多くの人に献金をしていただくという必要があったんだろうと思います。そういうふうにお勧めすればよかったのかもしれません。この宗教改革の前の時代はどんな時代だったか覚えていらっしゃいますか。ルネッサンスです。 レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロという天才の存在を思い起こすことができます。その時代、文化的には最高潮になった、しかも教会を中心に高まった時代だったと思います。絶対的な地位を教会は得ていたんだろうなと思うんですけれども、そういう時代を経ながらも、この16世紀になって教会は施設の改修費用を、最も重要な施設の改修費用を用立てることができなかったということでした。まあ、そこで、取られた方法が、職友情というのが、まあ、一般的に使われている言葉だったということですけど、私たちがよく聞いているのは免罪符であります。その免罪符を売ることを教会は許可をするんです。免罪符を購入する者は、地獄の霊魂の罪をの償いができるという、そういう教えだったそうです。罪を犯していても、罪の償いがそのことによってできるんだと。だから地獄に行くことはできない、ことはない、あるいは地獄に行っている人も許されるということなんでしょうか。多くの人が購入したということですし、そしてちょっと、どういうんですかね、宗教改革が進むドイツを、当時の神聖ローマ帝国を舞台にこう展開することですけれども、神聖ローマ帝国の司教だった人がですね、将来の地位を確立しようとして、その免罪符を多くの人に、ドイツのですね、神聖ローマ帝国の多くの人たちに購入していただくという、そういうことができていったという実績があるそうです。まあ、こんなことがあるんだなと思います。そんな中に登場していったのがマルティン・ルターです。彼はロースクール、まあ、法律の学校に通っていた人ですけれども、その通っていた時に聖書に親しくなり、そしてローマの信徒への手紙を深く読み通して、信仰によって義とされるという御言葉に心を開いていきました。信仰によって義とされるんです。免罪符を買って義とされるということではないですね。信仰はお金がかかるというものではない。そういう深く御言葉を学んだルターは、1517年10月31日に95箇条の帝題をローマに送って、その改革の歩みが始まります。まあ、 間、この五箇条の95箇条の定題は最初は無視をされるんですけれども、しかし時間とともにルターは活動を広めていきます。ルターを支持する人たちも増えていきます。そういう中で問題になっていくんですね。そしてカトリックやカトリックを擁護する神聖ローマ帝国のカール大帝からですね、ルターはマークされるようになるんですね。ルターはかくまわれて、そしてどっかにかくまわれていくわけですけれども、その間多くの人に聖書を読んでもらいたい。当時は教会にしか聖書を置いていませんでしたし、ラテン語あるいはギリシャ語で書かれた新約聖書、それを読める人しか開くことができませんでしたね。したがって多くの人に読んでもらうためには、その言葉を母国語に翻訳しなきゃいけない。ですからルターは人前に出ていない、出ないその中でドイツ語翻訳を実行しました。その時代社会はとても変革をしていた時代です。グーテンベルクというドイツの町で印刷機が、活版印刷が開発されました。その印刷機によって多くの人にこの聖書や、やっぱり新しい書物が提供されるようになったということでした。さらにこれはですからルターのことが問題視されるということでした。宗教改革の波はこんなふうに御言葉とともに動いていったんですね。今まで御言葉の恵みに預からなかった人たちが出会っていく、そういう機会を得ていったんですね。この間に血で血を洗うような出来事がドイツの中でも、あの農民戦争って言われるそういう事柄の中で起こっています。そんなことが行われながらもカトリックの中では改革が進んでいたんですね。びっくりです。その結果が、まあ一足飛びに行きますけれども、フランシスコ・ザビエルです。1517年にルターが改革ののろしを上げたとすれば、その1541年8月15日に彼は鹿児島に上陸してるんです。カトリックも考えている人は考えているんだというふうに思います。片方ではルターを敵視しながら、しかし一方では御言葉の宣教の技を広げようとする。どういうことだろうかっていうふうに思うところですね。しかし、まあザビエルは出身のポルトガルを、1541年の4月7日にインドに向けて、インド伝道のために出発をするわけですけれども、インドで導かれた日本人の弥次郎に 出会って、そして数人の仲間とともに日本に向かうんですね。1549年9月に薩摩藩主の島津氏から宣教の許可を得て、そして伝道を開始したんです。新しい葡萄酒は新しい皮袋に、イエスの福音は聞いて受け取った人たちの中に広がっていくものです。一人一人の人生に影響して、そしてその人生の中にはっきりとその位置をつけて、新しいものを始めさせます。そのようなことが御言葉の力で広がったんだと、そのように思いますね。新しい酒は新しい皮袋に、これは今も語られている言葉だと思います。ユダヤ教はローマ帝国のその支配から何とかしてユダヤ教を守ろうとしていたと思います。ユダヤ人を守り、ユダヤ教を守る、神の教えを守る、そのようなことが執行してされていたと、そのようではなかったかな。特にユダヤ戦争という事柄が起こって、エルサレムからユダヤ人が排除されたときに、これからのユダヤ教をどうしたらいいか考えさせられ、新たな拠点を作って、そして旧約聖書という聖典を明確に表して、そして新しい歩みを守るために始めていったって思います。キリスト教はそこに台頭していくわけですけれども、キリスト教はそのユダヤ教から排除されるんですけれども、すでにイエス様は新しい葡萄酒は新しい皮袋にと述べておられました。それは神の国は近づいた、イエス様によって示された神の国は今近づいていると多くの人たちに示されて、それが信じる人たちの歩みに影響していきました。力強く影響していったんだと思います。その力は時代のさまざまな逆風にしっかり講ずる力であったし、しかもそれは反発するんじゃなくて、神のことを知らない人たちに対する愛を持ってこうする、そのような力だったんだと思うんです。ですから戦うんではなくて、福音を伝える、救いを必要としている人たちのためにそのことを与えていく、提供していく、そのようなことを教会の働きの中で展開していったんだということです。それはそのこと自体は今も変わらない。でも僕は自分のことを反省するんです。自分はこんなことをやってきました。 あんなことやってきました、こういうことをしてきましたって実績を持っています。それは誰も否定するものではない、そう思います。そしてその実績のもとで多くの人の信頼をいただいて歩んできたと思っています。でもその信頼は本当にこれからも神様によって信頼されていくべきものなんだろうかって、神様は新しい革袋ということを多くの人に示しているのではないだろうかって思わされるんです。だからもっとその新しい革袋を求めて歩むべきではないかって、自分がよりどころとしているものは何かっていうことですよね。実績ですか、人が信頼してくれることですか、人、多くの人と作り上げてきたものですか。信仰というときにそれは神と共に歩むことだということだと思います。ついこの間、久しぶりに話を他の牧師たちと数人で集まってすることができました。その中で、アメリカの今の状況をこう知っている人が言っていました。礼拝説教を AI がしている教会があるっていうことでした。すごいなって思いますけれども、ちょっと半ば許せない言葉だったですけれども、でもそんな選びをする教会があるんだなと思いました。そしてそうしなければならない実情があるんだということを考えました。AI は私たちの今の歩みを本当に、まあ、ある意味支えていると思います。そしてこれからも時代をリードしていく、そういうものであり、知恵であり、そして知識であり、まあどういうんでしょうか、なくてはならないものになってくるかもしれないなと思います。しかしそれは新しい革袋だろうか。イエスの福音は変わらない。御言葉の中に表されている救いの源泉は変わらない。そしてそれを本当に必要しているの、必要としている私たちがここにいるということも変わらない。その救いは、救いの源泉は全ての人が必要としているものだということも変わらない。人ではなく AI が変わる、変われるものではない。AI が救われることはないんです。人は救われなければならない。新しい酒は新しい革袋に。この新しい酒って何だろうかなってよく思うんです。それは新しい革袋を必要としている自分って考えてもいいなと思っています。そしてそれはその革袋の中で熟成していくって、その人らしく熟成して育っていくって、 そしてね、しっかり熟成されたブドウ酒は本当に多くの人に好まれる、必要とされるということでもあろうかなとも思いますけれども、でもその結果ではなくて、新しい酒は新しい皮袋にという言葉を大事にしたい。お祈りします。父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様の語られたことを受けて、私たちはこれからも歩み続けたいと願っています。新しい皮袋の中でどのように熟成していくのか、神様、将来を、希望をそこに見ながら、私たち成長していきたいと思いますから、お導きください。年を取ってこの先がどれくらいかって思っているとしても、まだまだこの熟成する期間が与えられているものと思っています。どうぞ御旨にかなった歩みができますように、一人一人を強めてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。